深夜枠働く大人の副音声。
皆さんこんばんは。ポッドキャスト深夜枠働く大人の副音声のお時間です。 MC の成沢義弘です。
MC の濱田舞です。深夜枠働く大人の副音声は、世の中のあらゆる変化や組み合わせに注目しながら、働く大人たちのヒントを探していくポッドキャストです。今夜も前回に引き続き、ペインターアーティストの藤田玄さんと一緒にお届けします。それでは玄さん、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。今回ちょっとね、スペシャルイベントがございまして、
はい、
実はですね、玄さんに僕のコートにですね、
はい、
絵を描いていただきまして、
作品
を作っていただいたんですよ。
初めて見ますね、これは。
ちょっと趣旨簡単に言うと、僕の子供がですね、たまたま僕のコートに絵の具を、何かわかんないんですけどね、ちょっと汚してしまって、
はい、
で結構好きなものだったんですけど、なかなか着れなくなっちゃって、
はい、
でも捨てる覚悟もなく、
うん、もったいない、
ずっと家にかかってた。で、ゲンさんと出会って、ペイントのね、仕事を見せてもらって、うん、もしかしたらこれが生き返るんじゃないかと思い、ワクワク、ちょっと相談させていただいたら、ぜひやらせてくださいということで、言っていただいたので、
はい、
はい、依頼をさせていただいて、今日持ってきてもらったという。はい、
まだ、成沢さんも見て。
見てないです。
ない、あ、見てないんですね。はい、じゃあ一緒に。
はい。
と、はい、
いうことで、
ちょっ
と
じゃあ、はい、見てみよう。
いいですか、
出してもらって。
はい、はい、お願いします。作品。なんか袋開けてる感じもいいですね。なんかこう、
いいですよね。
この汚れた場所がどう変化してるのか。
そう、
う
ん、
はい、
はい、
めちゃめちゃ楽しみです。
では
広げて
OK ですか。
お願いします。
はい、
綺麗。
なんかもうこの段階でちょっとやばいんですけど。
へえ、めっちゃ綺麗ですね。
やばくないですか。
青、
何そのかっこよさ。信じられない。
これどこが実際汚れてたんですか、全体的に。
後ろですね。
あ、後ろなんだ。わかんないですね、汚れどこにあるんだ。
なんかちょっと和の感じもする。
確かに和な感じですね。
汚れてたのは、
うん、
多分この辺だった
と思う。左下の一部、
うん、
ここが
全体的に。
わかんない、もう
汚れてて、
やばくないですか。
めっちゃ綺麗ですね、華やか。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそです。
ちょっとね、聞いてる人は何の話か思ってもらったかもしれませんが、写真も載せときますので、
うん、
はい、この話をしてたよっていうのが分かるようには、
うん、
したいと思いますけど、ちょっとじゃあ、いや、もうかっこよすぎて、
うん、
これの感想だけでもちょっと言いたいんですが、それをやってると番組終わってしまうので、
そうなので、
ちょっとこれを題材に、
はい、
うん、
少し話を聞いていければと思いますが、
はい、
今回ね、僕とちょっと電話で軽くお話しさせていただいて、こんなのがいいんじゃないかってこうアイディアを出してくれた、
うん、
で、あとその前にそもそも成沢さんってこういう感じかもみたいなものを事前にこう持ってくださってたと思うんですけど、大体、
はい、
うん、こう仕事が入った時、この僕みたいな個人の人間もあれば、なんかね、アーティストのグループみたいなのとかも多分やってらっしゃったと思うんですけど、うん、どっからこう考え始めるというか、最初のステップってどういう感じなんですか、仕事を進める上で。依頼しまされました。
されました。はいはいはい。なんだろう、オーダーとかの場合は、うん、本当に自由に書いていいって言われる時もあるし、なんかポイントでこういうものを入れてほしいとかもあるから、
うん、
なんか結構いろんなオーダーをされますね、それで言うと。
僕と話した時はもうすでになんとなくこの人はこういう感じかなっていうのを持ってくださってたと思うんですけど、
うん、
全くそういうのがない人ももしかしたらいるかもしれないじゃないですか。関わりがない人からの依頼とか、
はいはいはい
は
い、
あるいはその自分の知らないアーティストの依頼とか、
はいはいはい、
そういう時はなんかその人それについて調べたりとか、なんかするアイディアをどう出すのかみたいな。
なんか文字上でやり取りする時とかは、例えばですけど、どういう服を着るのかとか、
うん、
なんか普段黒が多いとか、なんか色物が多いとか、なんかその色に合わせてその色を入れてあげるとか、それだったり、結構ダンサーの友達が多くて、
はいはい、
なんかダンスグループの衣装を作る時とかは、そのダンスの子たちのダンスを見たりとか、
見て、
うん、その一回のためだけの衣装なので、なんかそのまあ音楽だったり、そのダンスの要素とか、まあその子たちの個性含めて見て、 こういうのいいんじゃないかなっていうのを提案したり。
なるほど。服だけじゃないじゃないですか、カバンとかにも書いてるの見たことあるし、 ああいうのとかはこういう風にやってとかっていうのがあったんですか？
あれも実はダンスグループ。
あ、そうなんですね。へえ。
なんか D リーグっていうプロのダンスリーグがあるんですけど、そこに所属してる友達がいて、でその子に依頼を受けて、まあ、書きに行ったんですけど、もともとなんかロゴがあって、それをなんか積み重なってる段ボールに書いてほしいみたいな、
はい、
っていう依頼 で
最初ユニークな依頼ですね。
そうなんですよ。で最初それだけだったんですけど、バックに書いたらいいんじゃないかなみたいな話になり、でもそのバックをこう開けた時に文字が見えるように、そのそれはもともとあった依頼で、バックのまあ外面、外にはもともと書く予定はなかったんですけど、なんかそのグループの人たちの色に合わせて書いたら面白いんじゃないかってなって、もう即興ですよね。
あ、そうなん、即興なんですね。
即興ですね。まああれに関してはもう、もう時間もなかったんで。
あ、そうなんですか。
バーッと。
30分。
30分で短い。
すごい。
短い。
でパーって書いて、
せっかくなんでこの成沢さんのこのコートのこの作品、
もう作品になっちゃいましたね。
なんか実際どういうやり取りをされて、どういうイメージで書かれたかって聞いてもいいですか？元は紺のロングコート。
そうですね、紺のロングコートです、ね、うん、
特に柄とかもない、
ね、何もなくて、はい、なんで逆にその汚れが目立っちゃうっていう、まあまあそういう状況でしたね、
どんな汚れというか何色だったんですか？
赤っぽかったんですよ。
あー、ベチャってついてたんですか？
そう、うん、そんな感じで、あの後でまあ画像とか見てもらえればと思いますけど、もともとコートがすごくデザインがある、すごい有名なデザイナーさんがね、作ったやつだったんで、なかなかそのね、どうアレンジするんだろうかっていうのはこっちも想像が全くつかず、
確かにわからない
っていう中での
依頼で、
綺麗にできますかみたいな感じの話ですよ。本当にそっからスタート。
なんか色とか指定されたわけでもない。
僕は全く、
ね、あ、何も言わず、
はい、
はい、じゃあもう汚れたから、
ただ電話した時になんか成沢さんってこんな感じですよねみたいな、
ああ、はい、雰囲気
お話をいただいて、
はい、
あ、もうそういうふうに思っていただいてるなら、多分それが正解だろうっていう、
ちなみにこうどう思われたか、
色に関してはなんか寒色だなと思って、暖色っていうよりかはなんか青っぽい色が似合う人だなとは思ってたので、それはその電話の時に伝えて、でなんか後ろ身頃かな、多分だけでもまあいいかなみたいな話にはなったんですけど、前面の方がかっこいいかもみたいな、前面で総柄、
ね、これ総柄っていうんですか？
まあ総柄ですね、
後ろ身頃の一部が汚れてたから本来そこだけでもよかったけど、やっぱ全体にやっちゃおう
って、やった方が、まあ、まとまりが良くなるなと思ったので、まあ、それも提案しながら最終的に行き着いたのが花いいんじゃないかな
っていう、はい、
うん、
何花だ、
そうなんです、
そう、花のアイデアをね、いただいて、僕百花事変っていう会社をやってるから、
そうですね、
あそこにも花っていう漢字が入ってるんですよね、
はい、
花ってものに対して思い入れがある中で、そういうお話をいただいたんで、すごいと思って、
花と青みたいな寒色系ですよねって確認を取って、それで一気にこうバーっと、
そうです、
あの僕が多分それでテンション上がったんですよ。めっちゃそれいいじゃないですかっつって、だけ どうそれがどうなるかなって想像ができないから、もうそこはもうお任せしますっていう形で、
初、めこう花のイメージもあったんですけど、こう花火っぽいけど、なんか
花火ね、
そうなんです、バーンってこう花火ってもっとピンクとか黄色とかバーってあるからちょっと違うのかなみたいな、でも花火みたいな華やかさもあって、なんかすごい楽しく見れたっていう、
だし花火とかそっちでもインスピレーションはなんかできそうだ、すげえいろんな見方ができる、
花で行こうと言っても、ちっちゃい花とか、大きくドカンって書いたれとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、どう思ってどこに書いたろうみたいな、
まあ成沢さんに関しては多分大きい花の方がいいなって思って、なんかそれもちょっとお話ししたんですけど、ちっちゃい花じゃなくて大きい花をボンボンボンと置いた方が多分似合うと思いますよって言って、でまあこの花の配置に関してはもう感覚なんですよね、毎回、あと僕の絵を描くスタイルがあのパレットってあるじゃないですか、 絵の具をつける、うん、あれ使わずにもう直で絵の具垂らすんですよ。
はい、あばっと。
そうです、
はい、うん、
その時にしか出ないなんか偶然性というか、
はい、あ、
計算が苦手で僕、
はい、そうだったんですか。
計算が苦手というか、
うん、
好きじゃない、あ、だから正解がない方が好きで僕は、
はい、うん、
なんかその時々の例えば絵の具を垂らした時に違う場所に跳ねちゃったってなった時に、それをどううまく使うか、
生、
うん、かすかとかを考えるのが好きで、
はい、ってことはこれもこのコートの上に絵の具をまず垂らす、
垂らしました。
で、そこから垂れ具合とか、
うん、
その時の色とかで動かしていくみたいな。
そうです、そうです。
へえ。
だから例えば絵の具の分量も違うし、
うん、
あの花の大きさとかも違うし、
色も違いますもんね、
色も違う、それぞれ、まあ、その時にしか出ない色っていう、
唯一無二ですもんね。
そうですよね、うん、同じの作れないですもんね、
作れないですもんね、うん、面白い、
いやいやいやいや、
うん、
すごすぎます ね、
で
ね、
言葉で伝わる、
ありがとうございます、うん、あとね、もう一個、この前ねイベントに行かせていただいたんですよ僕、
うん、あ、はいはい、
これもちょっとインスタでまたね、あげようか、あげとこうかなと思うんで、まあ、それ見てもらえればと思うんですけど、まあ変わったイベントでしたね。
そうですね、
どんなイベントかっていうと、浜田さん向けに説明しておくと、
はい、
さっきダンサーのご友人がっていう話がありましたけど、はい、それはゲンさんと音楽をされる方と、
はい、
あとダンサーの方かな、基本はそんな感じ、ね、が奈良の山添村っていう、
はいはい、
まあ、相当田舎ですよね。
そう、
奈良
に集まっ、うん、の、はい、お茶っ葉のもともと工場らしいんですけど、
はい、
そこを改装して今ピザ屋をやってる人がいて、うん、そこをパフォーマンスの場所として借りて、
はい、会場に、
会場にして、うん、ピザも美味しくいただきながら、ダンスと音楽、雅楽みたいな、まあ、ちょっと日本、うん、ちょっと 和風っぽい、ちょっとごめんなさい、うまく表現できないけど、はい、の中で源さんが絵を描くっていう、
もうその場で、
その場で、
なんか今まで参加した中で最もよくわからないイベントだけど、すごい最高だ、うん、
しい、
今回なんでこの話してるかというと、作品を作ることだけじゃなくて、
うんうんうん、
その体験というか空間というか、なんかこうただ描くとはまた違う行為だと思うんですけど、
うんうんうん、
ああいうのは結構頻繁にやってるんですか。
頻繁にはやってないですか、ね、
最近、はい、なんかあとね、それこそダンサーの方の
はい、
衣装作りとか、
うんうんうん、
とかもさっきされてて話もして、
はい、
多分そういう映像とかもゲンさんのインスタとかにもしかして載ってるかなと思うんですけど、
う
ん、ちょっと各プラスアルファになんか取り組んでらっしゃるイメージがあって、
う
ん、それは別にそういう思いでやってるわけではないんですか。
面白いからやってる、
面白いからやってる。
感性がすごい。もう直感でいいなって思ったんですか。
直感でいいなっていうか、うん、まあそのダンサーの子、うんと結構やることが多いんですけど、
はい、うん、
まあ、感性が似てるんですよね。だから、まあ、即興で、うん、まあ、その子、まあ、コンテンポラリーでダンスしてくれるんですけど、
うん、
その時、
はい、うん、
それに自分がどう描くか、
あ、合わせに行く感じなんですか。
合わせに行ってみたいな、うん、はい、その、成沢さんが来ていただいたイベントに関しては、服には描かずに布に、
うん、
布一枚に描いてたんですけど、
はい、うんうんうん、
普段は服にダンスしてる人に描いて、
あ、そうなんか、そう、ダンスしてる時に
そう動いてるものに描くんですよね。
、描いて、
めちゃくちゃ難しそう、難しそうっていうか、なんかもう、
わかんないですもんね。描けない、
普通の人がやるとそうなりますけど、
普通にするとはあ、
そう、
でもそれこそ本当に化学反応じゃないけど、うん、なんかその時にしか出ないものがより一層
究極の偶然性みたいな感じです
よね。そうなんですよね。だからその子がやっぱり動くから、その時につく絵の具とかもあるし、なんか僕だけの作品じゃなくて、その子も絵を描いてる、ダンスをしながらっていう、それがもう楽しくて仕方が、
楽しそう、
見てる方もめちゃ
顔が楽しそうですよね。
そう、いや、見てる方も本当に面白くて、そう、なんか大体こう芸術、
うん、
今回このね、ちょっと真面目な話するとね、
はいはいはい、
変化とか組み合わせっていうのが台本で書いてあるんですけど、これなんでかっていうと、僕、まあこう仕事を今してる中で、採用とか人事の仕事をしてると、どうしてもみんな似てくるっていうか、
うんうんうん、
パズルがあって、うん、そう、枠があって、そこに人をはめていくとか、どうしてもそういう人の集め方とか組織の作り方っていうのが多いんですよ。でもそれって、まあ、ある種その角を削って、その合うパズルの形に 変える、もしくはその形の人を探してくるみたいな、うん、結構難しいんですよね意外と。
そうですよね。
そうであったらどんな形にでもお互いが変化して、うん、でなんかよく分かんないものとよく分かんないものが組み合わさってでも面白いものが生まれるみたいな、うん、そういう方が現代的じゃないかと。だって人も減っていくわけだしみたいな、うんうん、で AI が出てきてとか、なんかこれができてあれもできてみたいな人もどんどんいなくなるわけじゃないですか、うん、難しくなっちゃうんで、はい、っていうところから実はいろんなものといろんな人が変化したり組み合わせで世の中面白くなったらいいなと思って始めたんですよ。でそれがこうビジネスの方に入ってきたらいいなみたいな、
はいはいはいはい、
踊ってるものに書くとか、うん、究極じゃないですか。
究極ですね。それはすごいなと思います。
そもそもダンスっていう言ったら芸術のジャンル、うん、まあ、芸術かエンタメのジャンルがあって、はい、でペイントとか絵画っていう、はい、まあ、美術のジャンルがあって、
うん、
でそれぞれでも細かい流派が大体あるじゃないですか、
う
ん、でそのすごく大きなもの同士が組み合わさってしまったみたいな。で面白いっていう、うん、いや俺もめちゃくちゃ面白いと思うんですけど。
すごいですね。
そうでもなんかこういうものがどんどん出てくるのが世の中の面白さなのかな。
面白さ。
おったり、
うん、これは誰かから聞いてやり始めたんですか、自分でなんかやりたくなって声かけられてとか。
いや全く本当に遊びなんですよ、はい、実は。遊びから始まってその子と仲良くなって、うん、毎回ご飯行った時になんか一緒になんかコラボできるくないって言って
直感で、
うん、
そう
すごい
すごいですよね、
うん、私が踊りながら元くん書いてよみたいな、うん、俺も思ってたわみたいな面白いよねみたいな
お互い思ってたんですね
思ってました
すごい。
でも風景も、うん、もうお互い分かっててイメージ、はい、こういう感じで、うん、例えばなんか海でとか、うん、なんかそういうのも一緒で、なんかそういう人たちが結構周りにいるからこういう面白いことがどんどん広がっていって、まあ例えばまあ音楽とかともコラボするし、可能性しかないなっていうか、
いわゆるライブペイントみたいなことって結構やってるじゃないですか。
やってます。
で僕も好きなアーティストさんがいて、それこそキャンバスにねこういろいろ描いていく、でそれもすごい楽しい。でも音楽とかダンスに合わせて書く人とか見たことないですよね、
はい、うん、ないですね。ないイメージわからなかった。
多分日本に ほぼね、
はい、
多分
いやもう聞いたことがない
初なんじゃないかなぐらい勝手にそう思ってる、
はい、私も思い始め
た。もしかしたら200万年ぐらい遡ってるかもしれないですけどこうやって物事って生まれてくるんだなみたいなものをなんか見させてもらった気がして。
うん、
そうですね。多分仕事ってなったらこのアイデア出ないです
よね。
出ないですね、
うん、遊びだからこそ、うん、なんかどこまでも自由なんで、
う
ん、
あ確かに。
そうなんですよ、だからこそ出るアイデアだと思ってて、
まあ、遊びが巡り巡って結局ね仕事になったりもするじゃないですか。
そうですね、世
の
中
すごい普段こうお仕事のことを何もない時、何もない時間って、はいはいはい、うん、お仕事のことを考えてるのか、
はい、
もう遊び関係ない遊びのことを考えてるのか、うんうん、どんなことを考えてるってあります？
結構何もない時は何も考えてないです
、はい、素直ですね。
もう暇が大好きで、
はい、あ余白
堕落するのが大好きなんですよ、
はい、
僕
はい、ちょっと私も大好きなんでちょっと
食いつきが、
もう暇を作ろうとするんですか？
あ、もう絶対作ります。
もう
意図的に
作ります。だから僕の場合は、まあ、作品がこれぐらい、まあ、作らないといけない作品がこれぐらい溜まってるからこの期間に終わらせたらこれぐらい暇できる
結構がっつり撮るタイプですか、それともなんか細切れで何もしない時間を撮るタイプ
です
か？
がっつりです。
がっつりと言いますね。だから逆に言うとやるときは詰めるっていう。
やるときめっちゃ詰めます。
あ、
何もしないって、うん、こうぼーっとしてるのか、うん、なんか瞑想される方もいるじゃないですか、
はいはいはい、
どういうことをしてるっていうのもない。
あ、アニメ見てます。
あ、アニメか、いいですね。私も
アニメいいですね。ちょっとじゃあ3本目アニメの話しましょう。
いや、なんかめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、
いやいや楽しいです。
時間ができたら、いや、なんかあれと思って近い。
すみません、ちょっと盛り上がっちゃいました。
はい、嬉しかった。
いや、でもちょっと2本目で僕がそう、あの話をしたかったこの自分のね、はい、今回書いていただいたこの話と踊る音楽とのコラボレーションみたいな、はい、聞いてくれて見てくれた人にとってはほぼ全員新しい世界だと思うので、
うん、ですね、うん、きっとそう。
しかもこのあれですよね、服見たらちょっと家に他に眠ってるやつ
書いてほしいってなりますもんね。
なりません？
なります。見てほしいですもんね。
そうだって生き返った感じしますよね。だからそのこれ自体は別にコートとしてはその 後ろが汚れちゃっただけで、うん、あれですけど、うん、多分家の中にちょっとこう飽きちゃったりとか、うん、そうもったいない、でも捨てるほどじゃない、
うん、
要するに2軍3軍の服が増えてるわけですよ、
うんうんうん、
それが一気に
一軍に軍
海外組みたいな
すごいですよね、
ワールドカップ出ちゃうみたいな、
服を大事にするきっかけになりそうですよね、そう書いてほしい
って、そうそうそう、うん、だからどんどんなんかね、あの捨てたりとか、
うん、
新しいもの買うのもまあまあもちろんいいかもしれないけど、
うん、
これ見たら
なんかね
違う第3第4の選択肢みたいなものがなんか出てきた感じで、うん、
生まれ変わらせる、
しかも誰も持ってないですよこれ、
誰も持ってない、1
つしかないですよ世の中
に、そうテンション上がりますね、
やっぱなんかみんなそういうの好きなんじゃないかなと思うんですけどね、うん、自分しかないとか、
いやめちゃくちゃ好きです、
ね、ですよね、
うん、ということで一旦時間が来てしまいましたので今週はここまでです。次回も引き続き源さんにお越しいただき、いろんなお話を伺っていきたいと思います。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。